福岡天神発九州まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
すごいタイトルが。
なんかねリニューアルしました、
うん、
すごいって何よ。
いやいやなんかおおと思いました今。
あそう、はい、今まではねなんか単なる食の番組だったんだけど、
うん、
これちょっと幅広げました。ってことでまちづくりって何だか分かる？
まちづくり、
うん、
何ですか？
分かってねえな。
じゃあ説明してもらった方がいいじゃないです か,
そうですか
伝わるから
、うん、はい、まちづくりってさ漢字で書いたらどうなると思う？
町、
うん、
あの田んぼの方の町、
はい、
に漢字っていうかひらがなじゃないんですか、うん、作るは。
そうです、
うん、
っていうのは、うん、あのこれね例えば町って2つあるじゃね、
はいはい、
田んぼに町と街っていうね、あの、ま、街の方で町づくりってやると、うん、その町の建物とかを作るとか、はい、インフラを作るとかそういう意味なんですよ、
うんうんうん、
ってことはその土木屋さん建築屋さんの話になっちゃうのね、
うんうんうん、
でこれひらがなにすると、うん、全部が入ってますよって意味なんです。だから作るっていうのもさ、
はい、
その製造工場の造とか、うん、作文の作とか、はいはい、あと創業の創とか全部作るって書くんでね、うんうん、これ全部入ってる場合はねひらがなで作るっていう。だから全部入ってますよって時で作るとか町とかひらがなにするんですよ。
なるほど。
だから町作りって全部入ってますって意味なんです、
うんうんうん、
でカタカナにした場合どうなるか分かる？
カタカナ、
うん、
え何ですか？
カタカナの場合があるじゃない、日本語なのに、
うん、
カタカナにする表現があるじゃない、
うんあ、うんうん、
あれ意味があるの分かった？
知らなかった。
例えばさ広島、
はいはいはいはい、
長崎、
うんうん、
福島ってカタカナで言うじゃない？
あの世界に発信する
ってこと？そうそうそうそういうこと。
おユニクロみたいな感じですね。
いやいやそうか
違う。言ったらダメや
まあユニクロみたいっていうかねこれね俺中学1年だけど国語の先生がね、うん、ちゃんと授業で教えてくれたの。
へえ。
広島長崎ってのカタカナなのは世界の用語として使ってるんで外来語扱いなんだよってことでカタカナ。だから世界に伝えたいときはカタカナにしようねっていう。
へえ、ちょっと勉強になりました。よかった。
中1の国語の授業の話だよ。
本当ですか？私の中1の時の先生はそれを教えてくれなかったかな。
何を教えてくれたの？
あのね、なんかすごいなんかみんなでこう茶化してた気がする新任の先生だったんで、あの新しく先生になった
ただの不良だね。
生意気な子供たちで
ただの不良そんな不良がこんな大人になりました。おいくつですか？ただ今
言うんですか？
言いますよ。
猿年です。
あ、うちの妹と同じ、
うん、
43年生まれ。
そうですよ。
あ、本当、
うんうん、
あ、だから猿の被り物してたんだ。
うん、そうそうそう、あれはあの年女記念にやってる。
あ、そうね、う
ん、はい、
前鶴公園で、
うん、東平尾公園。
あということですね、ドローカルにこだわります。あ、グローバル時代ですけどね、グローバルなんかに興味がないんで僕ドローカルに、行こうと思ってますので、フルリニューアルですけれども、うん、今日から新しいラジオ東西見聞録を始めたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
ずっと太陽の声
番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナルビジネスの軍師真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
電話はまだまだ OK、 はい、もしもし、
もしもし、
中野さんですか？
はい、
いやー、つながりました。お久しぶりです。
久しぶりです。こんにちは。
はい、
こんにちは。
ラジオ聞いてる方がこの方がどんな方かってほぼ知らないんですけども、
うん、
ドリームゲートってご存知ないですか？
ドリームゲート、
うん、
プロレスあ、違った、
ドリームゲートプロレスじゃあ何かい、今日のゲスト電話の向こうの中野さんってプロレスラーの話なの？
違う、
違うでしょう。
あれ違った、
はい、違いますよ。それドラゴンゲートでしょ。
そうそうそう、それそれ。
もう爆笑爆笑。ドリームゲートって政府系の、ね、うん、ポータルサイトで企業創業支援する、まあ、サイトなんですよ、ね。
はい、
ドラゴンゲートはシーマとかさ そうそうそう、もうね大笑いだよ。これは仕込みじゃないのごめんなさい。で、ドリームゲートね、日本 最大級の政府系の企業創業のポータルサイトの中で相談件数が4年連続日本一、そして日本の起業家創業家はこの人の名前を知らない人はいないというぐらいの、中野さん
に今日は
本当だよ。実はですねこの方私は JC の後輩です。東京 の国分寺青年会議所の先輩後輩ということで、会を、卒業してですね、まあ、自主卒業した後にいつの間にかあるよあるよという間になんと日本一になってますということで、中野博明さんが今日の電話、口のゲストでございます。中野さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
ですね、福岡創業特区なんですけど、創業特区でご存知ですか？
あ、そうですね、すごいですよね。指定されましたね。
指定されましたね。何が違うんですかね。
なんかいろいろ普通よりも、いろんな施策を試してみるってことでいろいろやってると思うんですけれども、はい、東京にいるとあまり実感がないんですけど、まあ、でもすごいと思います。
はい、まあ、全国共通の創業企業の問題っていうことでちょっと今日はですね、オープニングで少しお話聞きたいなと思ってるんですけども、
はい、
近年、まあ、相談機数も4年連続ナンバーワン、5年連続ナンバーワン、
もう5年になりましたね、はい、
5連覇、
はい、
もうなんかさ自転車の中野浩二と同じ中野浩二と同じぐらいそういうことになってると、これだけ集まってくるとその時代の流れみたいなの見えてくると思うんですね。
はい、
で近年の創業や希望の希望者っていうのはこの5年前とか5、6年前から今ってこうちょっと様変わりはしたんですかね。
そうですね、大きく2つ流れがあると思ってます。
はいはい、
で一つはですね、地方の方の取り組みが非常に活発になってまして、はいはい、前は東京に来てビジネスするみたいなこと多かったと思うんですけど、はい、もう今全然地方発信でやっていける時代になってますので、うんうん、特にですね、政府がここ3年ぐらい補助金をやってるんですね。はい、創業する人に補助金を出して創業しやすくするというのをやってまして、うんうん、で特に最近その問い合わせが、全国からいただいてまして、うん、先週もですね非常に驚いたんですけど、うん、はい、電話を問い合わせ電話取ってみたら奄美大島からの
本当に
ご相談で、はい、結構離島からの相談も多いんですよね。例えばなんかサトウキビを使った何かの相談だったりとか、うん、はい、なんかそういうこと今までなかったんですよね。うんうん、なのでこの3年ぐらいまず地方発信っていうのは非常に増えてるなと、
ほう、なるほど、
いうことが一つ目の僕の感じてることですね。
なるほどね。
はい、はい、であともう一つ階層が厚くなったというか、うん、年齢層ですよね。
うんうん、
以前はもう20代の若者が起業するみたいなことがすごい多かったんですけど、はい、ホリエモンの時代、ね、
うんうんうん、
それがもうだいぶ変わってきまして、はい、ここのところは学生さんからの相談、主婦からの相談、うんうんうん、あと特に多いのは4、50代の方ですよね。
お、僕ら世代だ。
そうですね、はい、で、はい、安倍政権でも1億総活躍ということを掲げてますの で、うんうんうん、でこれからシニアの企業なんかも後押しする施策を進めてまして、うん、
なるほど、
で実はちょっと宣伝になっちゃうんですけど、うんうん、私も今月、うん、50歳からの起業術っていう本を出版します。
お素晴らしい。でもそれ30でも40でも読んだらみんなるよね。
はい、そうですね、うんうん、とにかく本当層は厚くなってるなという感じですね。
セカンドライフ向けということですかね。
は
い、
そうですね、うんうん、もう今や起業というのは特別なものじゃなくて誰でも可能なものになってきてると思ってます。
はい、はい、なるほどね。
はい、はい、
で、まあ、起業しますよね。起業したら必ずと言っていいほど壁にぶつかると思うんですけど、
はい、そうですね、
この辺どうですか。
そうですね、これも2つあると思うんですけど、はい、まあ、まず起業何回もしてる人っていないので大体は初めてじゃないですか。
はい、
なので知らないことがたくさんあるってことですね。うんうんうん、それで、まあ、不足しているのは特にノウハウが不足していると思うんですよ。
うんうん、
で、まあ、そのノウハウなくて迷っている間にどんどん時間もなくなってお金もなくなってみたいなことが一つ、
うんうんうん、
はい、でもう一つは特に最初の2年間ですね、うん、 売上が安定しないのにお金が出続けるという、
そうですね、そうですね、
デスバレーと呼んでるんですけど、うんうん、
デスバレー、
うん、はい、ここの2年間 の、 あの死の谷をどう乗り越えるか、はい、うん、本当だね、そこが大きな壁ですよね、うんうん、
なるほどね。で、まあ、その壁ですけども、はい、その壁どうすれば突破できるのっていうことなんですけれども、
は
い、
そうですね、うん、一つはまずノウハウっていう意味で言うと、うん、やはりもう持ち家持ち家なんで、うん、専門家を頼るっていうのが一つですよね、はい、あの手続きなんかは我々みたいなそのコンサルタント仕様、うんうん、あるいは、新野さんがやってるような売り上げを上げる方の、うんうん、専門家の方、うんうん、そういった方にもうなんていうんですかね、割り切って、うん、もう手伝ってもらうと、
うんうんうん、
あのノウハウを借りるっていうんですかね、うん、はい、そういった姿勢が非常に、うん、一つ目として大きいのではないかと、
うん、
はい、でもう一つは、うん、最初にたくさんお金借りとくことですね。
たくさん借りるのね。
借りとくこと、借りられるだけ借りとくのがコツですね、
うんうん、
はい、でよく借金が嫌いとか、はい、借金がいいとかって言いますけど、
うんうんうん、
結局手元にお金がなくなったらダメになっちゃうわけであって、
うんうんうん、
手元のお金は逆に残しといて、うんうん、借りたお金でビジネスするっていう、
うんうんうん、
そんな発想にすれば、まあ、その気になればいつでも返せるじゃないですか。
そうですね、
だからその状態を作るっていうのが非常に重要かなと感じてます。
つまりその決算が赤字であろうが、
はい、
キャッシュをジャブジャブ持ってれば潰れることはないんで、はい、そちらが大事ってことですね。
そうで、特に最初は、うん、お金を貸してもらえるので、
おお、なるほど、
国公的な融資は特に今まで実績がない人でも、
はい、
事業計画書を元に貸してくれるんで、まあ逆にですね、すごく、ま、ずっと赤字が続いてたら今度貸してもらえないじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので最初に借りた方がいいよってことですね。
なるほどね、
はい、
ちなみにこれ金額ってのはその事業計画書の内容によって中身によって変わってくるんですか。
そうですね、中身、うん、当然使うお金しか貸してもらえないですから、
うんうん、
その必要なお金、あとは自己資金っていうんですけど、はい、自分がどれだけお金を用意できてるか、それも借りられるお金に関係してきます。
なるほどね、
はい、
はい、じゃあそれはもう各地の銀行なりそういう金融機関に相談に行くということ
ですね。そうですね、あと、まあ、我々みたいな、うん、専門家に相談していただいてもいいかと思います、
はいはい、で、最後ですけども、まあ、トータル的に起業して、はい、まあ、そのデスバレーを超えて軌道に乗ると、
はい、
この秘訣みたいなのは何ですかね。
そうですね、もうとにかく根本はですね、うん、何を売るかですよね。
はいはいはい、
それはもう起業する瞬間に決まってるかもしれないですけど、いくら例えば人脈を作ってもいくら集客のノウハウも勉強しても結局何を売るかで決まっちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそれは何を売るかを、まあ、まずはとことん突き詰めてから起業するってこと、
うんうんうんうん、
それとあとそれが買う人から見て本当に魅力的なものなのか、
うんうんうん、
常に買う側のニーズを察知しながら、うん、少しずつまあ、起業した後も変えていくことですよね。それで成功ゾーンを、
うん、
探っていく、
うんうん、
よくマーケットインとプロダクトアウトって言いますけど、はい、もう常にマーケットから入る、
うんうん、
マーケットが必要としているものを出していくということ の、
うんうん、
必要性ですよね、うんうん、それとあと打率を追うよりも打席数を増やす。
おお、素晴らしい。そうですね、
どんなに、ね、素晴らしいバッターでも打率って決まってますから、うんうんうん、とにかく打席数を増やす、要は試してみるってことですよね、
うんうんうんうん、
でいかにスピードを持って、いろんなことを試してみて、
うんうんうん、
成功するゾーンをとにかく一つでもいいから掴むと、うんうん、そこまでのスピード感、これが成功する人 の、 やり方ですね。
なるほどね、
はい、
まあ、確かにね、僕なんかは今、はい、ビジネス的には世代交代社長専門という言い方をしてますけども、
はい、
起業家の相談もまあ来たらそれは受けるんですね、
はいはい、
ただその起業家の相談っていうのはなぜこれまで、ね、オープンしなかったかというと言うこと聞かないんですね
、はい、
だから思いがあるんで自分の思い通りやりたい、で僕ら専門家のアドバイス聞きたくない、
うん、
下手をすれば自分たちの形の中で作業してくれってことでアウトソーシング的になってしまうんで、そっともコンサルじゃなくなるよねっていうことで、はい、まあ、なかなか契約をしなかったケースはあったんですけども、うん、まあ、企業家も思いがありますけども、一番はその成功しなければならないというところに軸足を置くと変化に対応できるってことですね。
そうですね、
はい、今日は貴重な時間に貴重なアドバイスをもらっております。
いい、
また引き続きですね、この番組たびたび中野さんからアドバイスをもらいたいと思ってますので、よろしく。
ぜひぜひ、はい、いつでも、
はいはい、中野さんの、会社のホームページをちょっと PR しておきましょう。V スピリットでいいですかね。
V スピリット2ですね。
2ですね、
はい。
アルファベットで探した方がいいのかな。 V、
カタカナで出ます。
カタカナ、はい。まずはアルファベットの V って入れて、カタカナでスピリッツと入れれば、出てきますね。
はい、
はい、V スピリッツ、中野博明さんでした。はい、はい、ということで、引き続き番組そちらにも聞けてるのかな、ネットで聞けますんで、はい、よかったらお聞きください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失
礼します。 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、リーダーズトークのコーナーに入ります。今日はお二人の方ゲスト来ていただいてますが、まずは、このコミテンでもおなじみの食べちゃん。
はい、やっと喋れた。苦しい。
お待たせしました。マイクを前にね、黙っとけっていうのはなんか酷な感じですよね。
はい、今日は初めてのゲストということでよろしくお願いします。
どんだけ今までね、人を待たせてきたのかっていう、やっと分かったよ ね。
はい、で、もう一方ですね、梅津美代子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はね、食についてのお話を、はい、伺えたらいいなと思ってます。
はい、
はいはい、ということですね。まずお二人の経歴ないし、そのこれまでのマイヒストリーということでお伺いしたいと思いますけども、まあ、食べちゃん、
はい、
優勝じゃなかったね、あれね。
ん、
優勝じゃなかったね。
フードアナリストっていうところで、うんうん、まあ、まずラジオを聞きの方も何その資格って思われる方も多いと思いますが、うん、はい、フードアナリストは食の情報の専門家として全国に今1万5000人くらい会員がいる資格です。で、具体的にどういうことやっていくのっていう話なんですけども、まあ、日本で唯一食べる方をメインとした資格になります。まあ、例えば栄養だったら栄養のプロは栄養士さんとか、はい、野菜のプロだったら野菜ソムリエさんとかいらっしゃると思うんですけども、いろんな食べ物を食べていって、その自分の知識をですね、例えば食育講座として講師をするっていう形で活躍する方もいれば、まあ、いろんな、例えば日本の、例えば唐揚げっていうのを研究してる方だったとするならば、うんうん、日本の唐揚げいっぱい食べてきて、じゃあ一番ニンニクの効いた唐揚げはここだとか、うんうん、一つの食品に特化して食べ歩きをして、その知識を雑誌だったりとかメディア、まあ、使ったりとかして発信してる方もいらっしゃったりとか、うん、まあ、いろんな食のジャンルがあると思うんですけども、その中で自分の好きなものを発信したいことを見つけて、まあ、うまく活用していく資格の一つなんですよね。
で、そんな、まあ、資格で、資格というかその前になんか賞を取ったじゃない、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、自分も昨年2015年の11月に品川プリンスホテルの方で行われたフードアナリスト協会主催の、うん、食のなでしこコンテストというものがありまして、まあ、食の情報を発信する、いわゆる親善大使的な位置づけのものなんですけども、うん、まあ、それを決めるコンテストで西日本在住で唯一選んでいただきまして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっとおめでとうが言えるよ。
ありがとうございます。まあ、ね、グランプリ、準グランプリと全員で6人いるんですけども、うん、まあ、自分は特に賞は取ってはいないんですけども、まあ、西日本で唯一っていうところで、うん、まあ、西日本に特化して動いていきたいなと思っています。
で、しかもコミテンのアナウンサーだったんだっけ、
うん、アナウンサーというとあれなんですけども、
スタッフ、
そうですね、営業もするし、はい、CM も作るし、うん、番組も作るし、喋りもするっていうところで、うんうん、まあ、オールラウンドに動いていたのが3月31日までで、4月からは一人で指導と、は
い、フリーランス起業したということですね。まあ、ちなみにですね、はい、今真のビジネスマスターズの CM は食べちゃんのナレーションですね。
はい、そうなんです。
12時55分ぐらい流れるから、番組終わった直後流れるのかな、うん、今日流れるの、流れるんだ。
そうなんです、うん、
で、まあ、そんな食べちゃんですけれども、今ここに、まあね、その立場を獲得するまでの、流れとして、もともとは 出身は宮崎。
出身は宮崎県宮崎市です。
宮崎市ですね、うん、はいはいはい。で、子供の頃から食べるのが大好きな子供だったんですか。
そうですね、もう家計的にもう食に携わっている仕事というかの人間もいくつかいて、自分の母がそうだったんですよね、うん、で調理師であって料理教室もしますし、栄養士だったりとか講演とかもちょこちょこしてましたので、もともと母の影響がすごく強かったっていうところはありますね。
でもそれもまんまだね。なんかね、講演活動もやった
ん、まあ、なんかその大きく大々的にってわけではないんですけども、うんうん、まあ、施設の中で、うん、まあ、栄養のお話をしたりとかっていうところでは母の影響をすごく受けています。
うん、で、じゃあ食べるものに気をつけなさいよとか。
そうですね、
結構うるさく言われた感じですか。
うるさく言われたわけではないんですけども、自然と例えば小学校時代の時は、うん、学期末にクラス全員分のお菓子を作ってみんなに配ったりとか、うん、お家で料理教室をしたり、友達が遊びに来たら自分の自宅で、食べちゃんちなんかうどんとか踏み寄ったっちゃけどみたいなそういう家庭でした。
そこからなんだ。
そうですね、はい、だからといってこう食べることがずっと好きだったわけではなくて、うん、食べることが嫌になった時期もあったんですよね。それ高校生の時だったんですけども、うんうんうん、高校生ってみんなこう、うん、美容とかちょっとずつ好きな人もできて、うんうんうん、気をつけていかなきゃなっていう時期じゃないですか、うん、思春期で、うん、でその時になんか当時自分も好きだった男の子に、うん、なんかちょっと太ったくないって言われちゃったことが、ずっと自分も陸上部だったので細い方かなと思ってたんですよ。でその言葉がすごく自分の中で傷みたいな感じで感じちゃって、そこから知識もないのに健康食品とか変なダイエットとかをしたりして、体重が34キロぐらいまでなってしまったんですよ。食べないこと、あ、細いことが綺麗だっていう風に勝手に勘違いしてしまって、母が作ってくれるご飯っていうのも食べれなくなっちゃった時期があったんですね。で体調を崩してしまって、で実は関節のリウマチも患ってしまったんですよ。
さあひどいね。
その時に母が作ってくれたご飯っていうのが、食べていくうちにどんどんなんか肌も綺麗になっていって、活力も湧いてきて、気持ち的に閉鎖的になってしまったところも、よりなんか前みたいにこう明るくポジティブにっていうとあれなんですけども戻っていって、あ、自分が今生きて食べているものっていうのが体になっていくんだって思うと、食べることってやっぱり楽しいじゃんって思うようになって、フードアナリストっていう資格を取りました。
なるほどね、
はい
はい。で、子供の頃の夢であったそのラジオの DJ も実現をしてと、
はい、実現をして、
で実現をしたけども卒業してと
そうですね。でも発信していく専門家としては、このコミュニティ FM は特に地域密着なので、やっぱり活用していきたいなって気持ちは変わらないですね。
なるほどね、うん、はい。では、もう一方ですね、梅津さんにお話をちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
はい、なんかね、今たべちゃんのお話のもうそのものの感じをさっきちょっとお話聞いた時にそのまんまのね、はい、なんか今活動してらっしゃるということで、
はい、
まあ、すいません、詳しく梅津さんの方からご説明していただけたら。
はい、はい、今はですね、高齢者マンションで、そこには60代から90代の方がいらっしゃるんですけれども、そこで主に朝食を作っています。
はい、
で、その方たちはやっぱり、まあ、年齢のこともありますので、まあ、降りて下に食堂に降りて来られるんですけれども、うん、その時にお顔を拝見すると、うん、やっぱりこう、あ、今日も来られたなとか、うん、すごく嬉しく思いますし、うん、あとはやっぱり食べ残しですね、そういうものがどれぐらいあるかっていうのは自分の目でチェックしますので、そうした時にまあ作ったものがちゃんと食べられているとは良かったなっていうふうに思います。
そうですね、なんかそのさっきねちょっとお話しさせていただいた時に、はい、食べるものが人を何ですか、はい、に人を作る、人間の心を作るとか、はい、体を作るっていうお話をされてたんですけど、はい、本当にね食べちゃんが経験をされたことがそのまんま、はい、 それを伝えていこうっていう今お仕事を ね、
そうですね、
まあ、今はその高齢者のところにいらっしゃるけれども、はい、まあ、いろんなところも行っていらっしゃるということで、はい、
そうですね、はい、やっぱり小さなお子様を持つお母様方とか、うん、あとはまあ、連れ合いを亡くされた方とか、うん、その食を作りたくても、うん、まあ、時間的にとか毎日はもうきついとか、うん、いろんな理由があって、うん、それを否定してしまうのはちょっと私もかわいそうかなっていうふうに思うので、うん、例えばその月に一月に一度ぐらいはまあ、ちょっとこうホッとできるような時間ということで、うん、私が出向いて、うん、でこう主に基本調味料っていうものを使って、うん、作る料理で、あ、こんなに美味しく食べれるんだっていうものを、うん、見せながらお作りすると、あ、なんだっていう、うん、そんなこんなもの入れなくてよかったんだとか、うんうんうん、あ、こんなに簡単にできたんだっていうのが分かるようになるので、うんうん、そうするとこう今まで負担だとか重荷になってたものがちょっと楽になって、うんうん、自分の身近なもので、うん、お料理を作ることができるようになるっていうのがいいのかなというふうに思ってます。
ね、なんか健康的な食をね、うん、するために化学調味料に入ったものはダメだとか、うん、これはダメだ、あれだダメだっていうことの情報の方が先に入ってきてしまって、
そうですね、
あ、これ使えない、あれ使えないっていう、うん、なると素人は、はい、じゃあ何を使って、ね、何どういうふうに料理したらいいのってなってしまって、うん、ついついそこからねこう遠のいてしまって、うん、結局はそこら辺で買ってきたものもいっぱいなんかいろんなものが入ってるものを食べてるような感じになってるので、
そうですね、
なんかそこをね、なんか違うんだよって、でもこれでもいいんだけど、うん、じゃあ一つだけ、うん、こっちにしてみようとか、うん、1週間に1回だけこれやってみようっていうことを、うん、なんかこう柔らかくこう教えていただくことで、はい、すごくなんか近くになる、
はい、
そうですね、身近になるっていうか、うん、あ、できるかもしれない、
はい、
そうですね、こんな私でもできるかもしれないっていう気持ちにさせてくれるっていうようなね、うん、なんか、
うん、例えば、うん、まあ、素材一つとっても、うん、まあ、今まではこう、まあ、スーパーで買ってきたものを、うん、例えば産直のお店に行って、うん、新鮮なものを手に取ってみるとか、うんうんうん、まあ、味をこう見てみるとか、うん、それでも随分違うと思うんですね。こうイメージとして子どもは野菜嫌いっていうイメージを持っておられる方って結構いらっしゃるんですけれども、うんうん、まあ、過去の経験上本当に、まあ、正しくという言い方をしたらおかしいんですけれども、手間暇をかけて作られたお野菜とかを子供さんに食べさせた時にすごくパクパクパクパク食べられるんですよね。で、あら、あら、この子こんなに野菜好きだったっけとか、
うんうんうん、お母さんが新しい発見をしたみたい
な。そうですね、だからそういうものを子供さんに体験させる、初めからこれはもう同じ、見た目が一緒だから味も一緒ではなく、うん、やっぱり自分も含めて子どもさんにそういう味の体験をさせてあげる、うん、そうすることで、まあ、見方もでまた正しくこうなんていうのか、舌の感覚というか、うん、そういったのも自分に身につけることができるんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですね、
はい、
またね、たくさんいろんなお話聞きたいんですけど、ちょっと一旦ここで、
はい、
はい、後半戦でお二人でまたセッション
ですね。で、いつもの流れちょっと変わっております、はい、この後はソウルフードのコーナーです、
はい、You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。 はい、前はね番組の最後の方で伺ってたんですけれども、4月からは番組の中盤でお尋ねすることになりましたソウルフードのコーナーです。まずはじゃあ食べちゃんの方から。
はい、ソウルフードってどこまで詳しく話せばいいかわからないですけど、
まあ、ふるさとのね、うん、思い出すような自分の一番懐かしいこれさえあれば死ぬ間際最後に食っておきたいみたいな。
ああ、もうそうなると自分の好きなものになってくるのかなってとこはあるんですけども、うん、私は納豆かもしれませんね。
宮崎人の癖して納豆かい。
っていうのも、うん、宮崎はもともとレタス巻きっていう巻き物巻き寿司の発祥の地でもあるんですけども、はいはい、そこに自分の祖母がですね引き割り納豆を入れ込んだ納豆巻き寿司っていうのをレタス巻きといつも一緒に作ってくれてたんですよね、うんうんうん、それから納豆は大好きで、うん、多分納豆 大臣がもしいるならば多分いろんな人と賞をもらえるんじゃないかなっていうぐらい納豆を食べてきました。
納豆、うん、レタス巻き、
納豆レタス巻き、
レタスと一緒に巻いてある、
もちろん、ま、あの側は海苔なんですけども、うんうんうん、まあ、いわゆる納豆巻きってシンプルに言った方が分かりやすいかと思います、う
んうんうん、でも納豆巻きって納豆しか入ってないですよね、普通一般的、それにレタスも入ってるんですね。
うちの母、祖母は卵焼き、ちょっと甘めの卵焼きに、うんうん、あの引き割り納豆にレタスが
入って、いっぱい入ってるんですね、
中にマヨネーズ、
手巻きっぽい感じ、
そうです、手巻き寿司、
美味しそう、
うんうん、は私はもう自分のソウルフードでもありますね、うん、
宮崎って納豆取れるんだ
ってわけではないんですけども、
熊本さんの、ね、納豆とかあるじゃない、
うん、そうですね、うん、
まあ、大体茨城が多いんだけど、うん、熊本さんとか最近は大分もちょっとあるかな、
う
ん、そうですね、スーパーでたまに見ますね、
うん、もうあとはもう母のご飯っていうとかなりジャンル的に広くなってくるかもしれないんですけども、もともとはマクロビオティック の、まあ、あの料理をずっと作っていたっていうところもあるので、うん、まあ、有機野菜とか添加物とかそういうのにかなりシビアな母なんで、そういうご飯っていうのは自分のソウルフードですね、
うんうん、素晴らしい。じゃあ梅津さんお願いします。
はい、考えたんですけれども、うん、やっぱり私はご飯ですね。
圧倒的に多いですねやっぱりね、
ご飯は本当多い、
もう、うん、面白くなくて、
いやいやいや、
ご飯ですね、
本当多いですよね、うん、やっぱり行き着く日本人だもんって感じ、
そう、
うん、
僕はあの白結びが一番
美味しいですね、
うん、おかんが握った、はい、あの常在菌が使ったようなでお塩もちゃんとね、あの昔ながらのお塩で、ね、はい、今の塩じゃなくてね、はい、が、まあ、ソウルフードですね、まあ、うん、そこはつながっていきますね、うん、まあ、そんなソウルフードをお持ちのお二人に、うん、この後はいよいよセッションということで、いろいろとまた話を進めていきたいと思います。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、リーダーズトーク後半戦ですね。今後の活動とかそういうことってとかですか？
まちづくりっていうことをね、うん、まあ、今回はこれからはテーマにしていくんですけども、うん、単にまちづくりじゃなくて、これはビジネスがしっかり存在してないとまちづくりを持たないわけですよ、うん、経済っていう活動が、うん、ただ経済ばっかり走るとやっぱりこう社会的な、基盤も作れないので、きちっとですね社会の問題を解決するビジネスをやっていこうよということをテーマにしていきたい。またはその、街づくりはビジネスですし、ビジネスはもっと街づくり的にやっていこうよということで、双方向の考え方をこう混ぜていきたいなと思ってるんですね、うん、そういう意味で皆さんが、起業している、またはお仕事をやっているという部分では、ここに今現在世の中の問題が見えるなというところをですね、まあ、セッションしながらご自分のビジネスにどんどんそこをですねフォーカスさせたいと思ってるんですけども、まず梅津さんの方から、はい、お仕事の中で、はい、どうやら最近こんな問題を感じるなというのがあると思うんですけど、
はい、そうですね、今 の、 その高齢者マンションではもう核家族が進んでおりますので、あのそのようなこう高齢マンションに住まれてらっしゃる方はまだあの食の提供とかができるからいいんですけれども、うん、まあ、そうじゃないあの方が、まあ、ご病気の方だとか、あのそういった方に関しての食事っていうのはやっぱり気になります、うん、あの病院とかあとはあの施設等も行きますので、そうなるとあのこうなんというんでしょうかね、こう、うん、やっぱりその専用の食材を使わなきゃいけないっていう縛りがあったりですね、うん、あのそこはどうしてもあの私だけの力ではどうにもならないところではあります。そうなるとそこからあのそこに入れないとか、そういった方のところには自分が出向いて行けばいいんじゃないかというふうに私は思っていて、あの、まあ、個人のお宅で必要そういうものが、まあ、食事が必要と、外食ではなくコンビニではなく、うん、あの手作りで作ったものを食べたいという方のところに、私が出向いていって、そしてあのお作りすると、でそういうところで、まあ、コミュニケーションを持って、うん、そして、まあ、自分がその今まではこっちにあの依頼してきてくださいっていう感じの方が多かったと思うんですが、まあ、私としては自分から寄り添っていきたいっていう思いが強いですね、うん、そうすることであのご安心されるんじゃないかなとか、うん、あの今まで不安に思ってらっしゃった気持ちも含めて、うん、あの ちょっとこうなんていうのか肩の荷を下ろしながら生活できるんじゃないかなとかいうふうには思いますけどね。
今あの介護の世界もただ介護じゃなくて、はいはい、やっぱりその職にこだわる介護とかも出始めて、はいはい、いますけど、その法律がどんどん変わっててね、はい、ヘルパーさん の, その法律、保険の出る、はい、なんか幅が変わっていって、はい、結局ますますですねサービスができなくなって、はい、でも職は続けなければならない。
そうですね。
で高額な添加物全開のお弁当をですね、はい、売られると、はい、まあこれまでね日本経済支えてきたくれた先輩方に それはどうなのって思うんですよね、はいはい、やっぱりできるだけその、ね、ふるさとを思い出すような手作りのものを提供して、でね、はい、で美味しいよって、はい、昔思い出すねって言ってもらいたいなっていうところがまあ一番強いと思うんですけども。
そうですね、やっぱりこう、まあ、過去の経験上ですね、個人的に農家さんをちょっと存じ上げていたりするので、そちらの方に出向いていって、旬のやっぱり野菜っていうのが一番体にいい影響あるので、そういったお野菜を持って行かせてもらって、それでお作りするとかそういったことをしていけたらいいなというふうには思いますね。
はい、食べちゃん、
はい、
起業しました、うん、しますだね、これからね、
します、う
ん、4月15日ね、
良い子の日に、
良い子の日、
はい、悪いことはできません
起業します。会社名なんていうの？
タベンネットっていう名前で、はい、
なんか IT 企業みたいなのがね、
ネットとつくとねそう感じるんですけども、うんうん、それなんで食べんネットってつけたかというと、まあ、自分も母も、まあ、宮崎出身なんですけど、うん、作ったご飯できたらもう食べんね、うん、食べんねっていう形で、そういう食べんねっていう方言を、まあ、ネットワークどんどん広げていきたいなっていうところでつけた名前です。
なるほど、はい、今ね梅津さんが、うん、こう見ている問題って福岡とか都会にある核家族化から始まったその問題がこう見えるわけでね、うんうん、逆に、まあ、もちろん福岡にね食べちゃん住んでるけども、うん、宮崎とかそちらから見るとまた違う問題を見てるんじゃないかなと思うのね、
うん、
例えば僕もそうだけど大分出身ですよ、うんうん、で大分にこう戻ってみるとその核家族の食のっていう問題よりも地方の経済が疲弊してるんで、6次産業品福岡で売りたいと、こういう声と福岡の現実ってこうギャップがあると思うんですね。
そうですね、例えば私の場合宮崎県 の農家さんだったりとか、そういう方々が福岡 の飲食関係の方々に自分の食材を使ってもらいたいということで、まあ、食品商談会とかを開くんですけど、いいものはあるんですよ。だけど伝え方発信の仕方がわからないんで、牛が牛肉になるまでの話してはいどうぞみたいなところも正直あったりするんですよね、うん、だからそういう宮崎ってわけではないんですけども、いろんな方々いいもの作ってるけどどう伝えていいか分かんなくって、行くことでその商談会に出ることで、あ、なんか自分はちょっともう満足ではないけどよかろうもんみたいなところがあるところもちょっと見えてくるんですよね。でいいものをその、ね、さっき梅津さんも、うん、こんだけこだわってるものをやっぱ食べてもらいたいっていう気持ちっていうのもすごく大事だし、なんかいいものをこんなにありますよって紹介してくれる人って福岡にめちゃめちゃいっぱいいるんですよ、うん、でも自分もこのコミュニティ FM 展示ね、うん、コミテンで働きながら思ったのは、メディアにもいっぱい出した、うん、でいろんな人にも宣伝したけど手に取ってくれないっていう問題を抱えてる人がすごく福岡には多いなっていうふうに感じました、うん
うん、そこでもどうやったらそここうね乗り越えられるのかね。
私は今のこのご時世っていうか情報も食べて生きてるんですよね。でいろんな情報がありふれてる中で、いいものここにもあります、ここにもあります、ここにもあります、でどれを選んでいいかわからないっていう人がめちゃくちゃ多いんですよ。でもその中で手に取ってもらうっていう何かこうヒントというかキーになるものって思い入れがあるものだと思うんですよね。例えば歌でいうところの AKB48 さんが恋するフォーチュンクッキーって出したじゃないですか、うん、あれってなんであんなに爆発的なヒットをしたかというと、うん、AKB48 さんの作る PV の中に自分たちが参加している、うん、自分たちが関わった PV なんだよっていう、その参加型っていう思い入れがあるっていうところが私はヒントになったんじゃないかなっていうところから、まあ、食も同じようにしていきたいなと、うんうん、
まあ、いわゆるプロダクトアウトだけじゃなくて、うん、参加型、
そうですね、
ビジネスに切り替えていく、
うん、めちゃめちゃ大事だと思います、
うん、で、まあ、僕らもね仕事をやった時に、うん、そのボトムアップ型企業理念で作るわけですよ、うん、これはうちのオリジナルなんですけども、うん、企業理念を社長が作って落とすんじゃなくて、うん、従業員と一緒に作るっていうドラマをこう持っていって、結果この理念さ何年前にさ社長と俺と話してって決めたんだよっていう、その参加型のその後のこう残像も含めて、 まあ、残していこう、仕組み化していこうってことだって、うん、まさに同じスキームだよねそこはね、
うん、
はい、問題を、ね、解決しなければビジネスとしても意義がない、意味がないと僕は思ってるんですね、うん、そういう意味で多部ちゃんこれからどうしましょう、どこに切り込んでいきましょう。
そうですね、うん、私の場合はもうあの九州の一言ものっていうところで、うん、全然食とはちょっとかけ離れてるように感じるんですけども、その町の歴史だったりとか、歴史って言うと難しいなって、多分今の若者の方ってもう海外の、ね、流行ってる食べ物とか文化っていうのにすごく魅力を感じてるところがあるので、歴史とかこの町の人だったりとか昔からあるものっていうのを自分が若者に手に取っても、あのもらいやすくするために、いろんな異業種と絡んでいきながら食を発信していきたいなと考えています、
うん、はい、そういう、まあ、あの梅津さんから見ると、うん、あ、なんか若い人が新しいこと始めてると。
そうですね。
そこはどうですか、こう旗から見てお前まだまだな。
そんなことは全然思いません。
手
柔らかに。そんなことは全く思いません、うん、あのやっぱり、うん、あのそういったこうキラキラしたものっていうのは、うん、あの私はいいなとは思います、
うん、
ただ私はちょっとあのついていけないだろうなというふうに思います。で、あのどちらかというと私はもっともっとこう手前のというか、うん、その表向いてというよりは、うん、その今そこの中にいらっしゃる、うん、お家の中にいらっしゃる、うん、その箱の中にいらっしゃる方の、うん、食とか、うん、あとはあの気持ちのケアとか、うん、そういったことに興味があって、うん、であの地道な作業なんです私のことは、うんうん、だからきっと私の名前も私の存在も知らない方が多いと思うし、うん、私はそれでいいと思ってるんです、うん、あの表立て出る必要はない、うんうん、あの一番私が大事だなって思うことはやっぱり、うん、あのその目の前の方が、うん、あの食べて、あ、おいしい、おいしかって言ってくれるとか、うん、あれが美味しかったけん今度もう一回作ってとか、うん、そういった言葉をもらえることがすごく私にとっての喜びであり、うん、あのあそのやる気になり、で、あの、あ、ま、もっともっとこういう方がいらっしゃるんだったら自分から出向いて、うん、そちらのお宅に伺おうっていう風に、うん、あのもっとなんていうのか
皆さんに向き合うような感じですよ ね、
そうですね。いや、でも素晴らしいなと思います、うん、あの本当に大事なことだなと思います、うん、それは、
ね、多分自分も本当は、うん、多分そうやって一人一人と向き合って、うん、これすごくここで育てたものでって説明してやっていきたいんですよ、うんうん、ただ梅津さんの存在があと100人ぐらい1000人ぐらいいれば最高だなと思うんですけどそれができないので、うん、もともとは保育士幼稚園の学校に行ってたことから、はいはい、自分の子供が生まれた時に、うん、その子供がどんな、うん、あの景色を見て、うん、どんな大人が周りにいてっていうことを考えると、はいはい、今のうちにその食に全然興味がないし、いわゆる食なんてファッションよって思ってるような若者にもっとその自分の街を好きになってもらうようなきっかけを作れたらなっていうのが自分の今からやっていくことの使命かなと思ってます、うんうん、
なるほど、
うん、あのお互いの、 その、まあ、いわゆるポイントがその家庭の中にあるじゃないですか、
はい、そうですね、
で外食のお店にあるじゃないですか、うん、ここってその文化としてね、両方が混ざっていくには、うん、先に外食に入って家庭に行くのか、うん、家庭から入って外食に広がる、どっちなんですかね、
うん、そうですね、どうでしょうかね。
私は外食かなと思っています、うん、っていうのも今外食もすごく増えてきて、まあ、昼食っていうところが多分今一番大きいところだと思うんですけど、うんうん、外から買ってきたものを出すっていう食事の傾向がすごく増えているの で、
そうですね、
きっかけはまず外食から、うん、でどんどんどんどん食に興味を持ってもらって、うん、じゃあ自分のうちで作ってみようっていうところにつながっていくんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
なるほど、うん、あ、そうかもしれないですね、うん、あの私の場合はですね、やはりあの我が子、まあ、家庭というその我が子をあのそういったこう心身ともに健康な体づくりをしようというところから始まりましたので、うん、あのそういうものをやっぱり3歳までに味をこう、うん、自分の舌で覚える、うん、そしてそれからはあの、まあ、必ず社会には出るわけだから、うん、あのその時に食べた時にこう思い出してほしいっていう思いもあって、うんで、あのそういったこう離乳食から全て手作りで、うん、あの作ったわけなんですけれども、でもやっぱり外食にあの 社会に出ると行きますので、うん、あのそれはそれで、うん、あの楽しいことだし、うん、でまたあのこれ美味しかったよあれ美味しかったよっていう、うん、あのこう家庭の中の会話にもつながりますし、うん、私はもう強制的にそれはダメですとか、うん、そういう気持ちはやっぱりないです。
そうですね、う
ん、楽しんで食をしてほしいっていうのが一番、
うん、はい。まあ、なんか今 の、 あの家庭の傾向的にシングルマザーとかシングルファザーっていうのがすごく多くなってきているので必ずしもお家であの手作りの料理を 100% 出し切るかというとなかなかそれが難しい家庭が多いんですよね。私もどっちかというと自分の将来は梅津さん側で子供にはこういうもの食べてほしいっていう気持ちがとっても強いだけに外食っていうところではやっぱそこまで食べてほしくないっていうところが正直な意見ではあるんですよね。だけど自分もね子供ができ大人になった時に外食がやっぱり今の自分も必ずしも健康ライフを送っているかというと言い切れないのでそういった時に外食っていうところをもっと楽しんでもらいたい。
そうですね、
うん、
楽しむことは大事だと思います、
うん、
はい、はい、なるほどですね、
はい、
この後はですね、ビジネスの突破口を開きます。ブレイクスルーのコーナーです。
You are listening to Community Radio 10G コミテ77 points.
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ここからはですね、本当に経営コンサルタント。真の秋での真骨頂とでも言えるようなコーナーが新しく始まります。
1時間ぐらい時間もらえるかな
ちょっと短いですね時間がね、はい、ブレイクスルーのコーナーです、
うん、今日まあね、これから起業するということで食べちゃんのビジネスの突破口をですね、はい、相談をもらってこの5分の間にお答えしたらしたいなと思ってます。
嬉しいですね、はい、なんか宣伝もできて相談にも乗ってもらえるところで、
うん、まあ吊るし上げのような状態になっちゃい
ますまあ、今後自分も、うん、先ほどからお話ししている九州の一言ものっていうのにスポットを当てて、うん、食の情報を発信していきたいなと思ってるんですけども、ただ発信するだけじゃなくて巻き込んでいく力っていうのは東西見聞録さんはいろんな番組で、まあ、露出もあってでいろんな方に出演してもらっているので、よりその方たちと一緒にビジネスをしていくためにはどういうところに気をつけてらっしゃるのかなっていうところがあって、
東西見聞録の番組として、
うん、ということ、番組としてでもそうですし、新納さんっていうところでもそうですし、うん、
まずはですね、
うん、
まあ、ターゲットを明確にするということですね。誰にそのサービス、その商品を、うん、提供するのか、だから巻き込みたい人もちゃんと明確にするってことですね。で狙わないと結局結果出ないんですよ。例えばじゃあ学生なら学生と大学生と、大学生でも1年2年3年4年でそれぞれ事情が違うわけですね。1年生を狙うときには狙う戦略と3年生を狙う戦略は全然違うわけですね。だからそこら辺でこう細かく分析して、この人と、
うん、
でマーケティングってみんなねこうバサッと大きく捉えて売ろうとするんだけど、本当はお手紙なんですよ。
お手紙、
お手紙、たった一人のターゲット、うん、この人にこんなメッセージを伝えたいという想定を、仮想ですね、これ、うん、仮説です。仮説を立てた上でその人に送るかのようにメッセージを発信すると刺さる人がいるわけですよ、うん、バサッとバサバサバサッと刺さった時にちょっと相談に乗ってもらえませんかとか、商品どうですかとか、うん、じゃあそのイベントに参加しましょうっていう風になるんで、うん、なんとなく美味しいから来てねは誰も来ない、
うん、
あなたに伝えたいんだっていうことを出す、うん、これがまあ一つのまあ最初のターゲットをしっかり明確にするってことがヒントかなと思いますね。
うん、なるほど。
と同時に何か新しいものを生むんであれば必ず地方の方々はプロダクトアウトが基本です、
うんうん、
でプロダクトアウトするから売れないんですよ、
うんうんうんうん、
それも確率論だから、
うん、
ってことは本当はプロダクトアウトする前に福岡のね、そのターゲットを決めたような方々の一定の数を集めて、うん、そこにどうですかっていうことをノンブランド状態で出す。
ノンブランド状態
で味わってもらって、もっとああした方がいい、こうした方がいいってアドバイスを、うん、逆にもらう、
うんうん、
もらった上で、開発をもう一回やり直して、うんうんうんうん、博多の女子たちが、の意見を生かした商品ですよっていう出し方をもう一回ブランドを作り直す、
うん、
するとですね、博多の女子たちがすでに巻き込まれてるわけですよ、うんうんうん、私が一言言ったものが入った商品ですと、うんうんうん、するとですね、その人たちは全員宣伝してくれます。
大事ですね。
という意味で番組も同じように、うん、で、あのラジオのあり方ってね、みんなあのこのコミテンとかコミュニティラジオといわゆるメジャーラジオっていうのをね、同じように比較して、いやリスナー少ないからどうのとか、ね、
あ
ね、はい、言うんですよ。これ実は間違いなんです。
間違いですね。
間違いなんです、うん、メジャーラジオは拡散してたくさんの人を巻き込む、これマスメディアなんですよ、
うんうんうんうん、
コミテンはですね、まあ、コミュニティラジオ、これ他もありますけど、はい、ゲストが大事なんです、
うん、
ゲストとつながることです。ゲストは地域のキーマンですから、
うん、
でここでラジオ一緒にやったよねって思い出はずっと残りますんで、うん、この方々といい関係をずっと継続すること、
うん、
これがビジネスにつながります。
そうですね。
それを公開で皆さんに聞いてもらって、うん、共感する方々がそれいいよねってことでついてくる、
うんうん、
だからコミュニティラジオはゲストとのつながりが重要です。
はい、いや元社員としてなんかもう本当モデルケースだなと今思いました
まああのね、二頭ものは一頭もえずっていうのがありますけども、うん、やっぱ狙ってこう投げなきゃダメだよね。
うーん、
ってことはね、これ理念なんですよ。最終的にいくのは、うん、私は私のビジネスは誰を幸せにしたいんですかっていう、
うん、
幸せにしたい人をきちっと決めないとそのビジネスは成立しないんですね、
うん、
そういう意味で多部ちゃんがこれから始めようというのはバサッと広くっていうのはまだまだ先で、今は私はこの人をハッピーにしたい、
うん、
この層の方々をハッピーにしたいっていうところでぐーっと絞っていった方がいい。
私はもともとは食に興味がある人たちとやっぱりいろんな仕事はしていきたいんですけども、ターゲットは食に興味がないというか別に何でもいいやと思ってる方々なんですよね、うん、
するとですね、まあ、あの専門用語で言うとブルーオーシャンってやつですね。
かっこいいですね。
かっこいいかどうかよりも意味を知ってください、
はい、
レッドオーシャンとブルーオーシャンという、うんうん、レッドオーシャンというのはもう競合状態が激しい、うん、ということなんですね、うん、まあ、そういうその戦争が激しいその海の中で血が流れているというのはレッドオーシャン、
うん、
逆に全く無風で何も、うん、戦争も起きてないのブルーオーシャンといって、うん、競合相手がいませんという状態、
うんうん、
そこに入っていった時に競合状態がないから仕事しやすいかというと、そこにお客さんターゲットとなる人たちがいるかいないかなんですよ。下手打つといない可能性があるんですよ、
うんうんうん、
だから気がつかせるっていうのはこう啓発系ですから、
うんうん、
啓発系はすごく時間があります。キャッシュアウトする可能性がある。もっと早くキャッシュが誕生するような、何かを持ちつつ、そこはそのもうちょっと夢というような見方で、うん、二重構造にしていった方が僕はいいと思う。
なるほどですね。なんか職を中心にライフスタイルをちょっと提案していくようなところでもあるので、うんうん、なんかこうターゲットと言われるとすごくどうなのかな。
だから商品を明確にすること、うん、先生をやります、
うん、
これをその品物売ってマージンをもらいますとか、うんうんうん、もうはっきりと何でお金を取るかってことを決めた方がいい、
うん、
今ぼんやりしてるから、うんうん、社会貢献になっちゃう、
うん、
単なる、
うんうん、
これ社会貢献だけじゃダメなんですよ、
うん、
きちっとお金に変わるように転換しないと、
うんうんうん、
だそこをあと何日だっけ会社を起こすまで、
あと12日
の間に、うん、決めてください。
わ、うん、かりました、
はい
はい、
でこの番組はですね、あの番組出てくれたゲストの方に、お土産のコーナーとは以前あったんですけど、お土産のコーナー変わりました、
はい、
ゲストに向けてですね、私から、2時間の、無料経営相談を、1年間有効でいつ使ってもらっても結構です。
なるほど、
はい、
すごいプレゼントがもらえるです ね、
ですね、
逆に、
はい、梅津さんも来年の今頃でも結構です。1年以内にですねご相談いただければ僕無料相談やらせてもらいます。
ありがとうございます。
またですね、大きなグループをお持ちでしたらあのセミナーも OK です。セミナーがいいか無料相談がいいか、それはどちらあのお任せしますので、はい、ということで最後になってしまいました。この巻き巻き状態、
うん、
どうしましょう。あなたのビジネスのミッション使命、
ミッション、
うん、ここをちょっと考えてみたいと思いますけど、
あ、私はやっぱりあの食です、うん、あの人が生まれてきて、うん、あの自分で生まれてきて一番最初に携わるのが、うん、お乳を飲むという人ですから、うん、食にあの関わって生きていきます、
うんうん、私ももちろん食っていうところでは変わりないんですけども、食べ物だけじゃなくて自分の住んでる町文化っていうのを全部情報を食べてほしいっていうところではありますね、うんうんうんうん、
はい、ということでですね、はい、よし、いかがでした今日、はじあの初というか
初、
うん、リニューアルバージョンでしたけど、
リニューアルバージョンで なんかね、あのセッションすごい面白い、
うん
うん、あのこう掛け合いでね、
うん
あのまあ、例えば同じ意見の人もいるかもしれないし、いやそこはそうだけどでもこういうこともあるよっていう、そういうなんかこう違った意見もね聞けるかもしれない。あの私もアシスタントさせていただいてすごく楽しかったです今日。
はい、あの社会の、ね、問題解決っていう、まあ、重たいテーマですけども、これを、ね、より具体的に、そしてこの55分の中で聞いてる方々が、あ、俺もなんかそれできるかもとか、うん、今迷ってることに突破口が見えるかもっていうことをです、ね、発信していきたいなと思っております。うん、第1第4日曜日お昼12時から天神発九州まちづくりマガジンということで、まちづくりだけじゃなくその裏側も含めて発信していきたいと思います。ぜひです、ね、番組に出演したいなということで、地域でまちづくりに取り組んでいらっしゃる方々、またはビジネスで地域を良くしたいと思って頑張っていらっしゃる方々、ぜひですね、次戦他戦問いませんので、ぜひですねご連絡ください。検討して、いいタイミングで皆さんをですねご出演プロデュースしたいと思っております。ということで、
はい、
汗だくです
今日ね滝のように流れてます。あの朝から来られた時から、は
い、すいません風呂入ってきました次回の放送は4月24日でございます。
はい、
ね、熊本県からですね、ちょ変わったキノコをですね、
変わったキノコ、
作っていらっしゃる方がこちらにと、はい、あの毎日新聞の元記者杉山さんが登場です。
おなじみの、
はい、はい、ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。